人にまつわる怖い話。一昨年まで東京の三鷹に住んでた。アパートの俺の部屋に朝4時頃になると必ず誰か来て、郵便受けにバーナーかなんかで焼いたような10円が入れられた。気になって入れる瞬間、誰がやってんのか見てやろうと思って夜中に覗き穴を覗いていたら、急に覗き穴の視界の下からニュッと座敷女みたいなやつが出てきて、そいつゲラゲラ笑い出した。怖くて絶叫しちゃった。警察に行ったけど相手にしてくんなかったね。10円は15枚になってたけど捨てたわ。いつの間にか来なくなったけどね。あの眉毛の薄い、目の離れた歯並びの悪い顔を思い出すと怖いわ。最初気づいた時は3枚。大して気にしなかったけど、4枚目が来た日に夜中に外から子守歌みたいな、毎日歌詞が違ったから多分女の妄想の歌、鳥にさらわれるとか尋常じゃない歌が聞こえてきて、カチャって郵便受けから音がした。大して気にせずに寝て、次の日起きたら4枚目の焦げた10円で、5枚目の時はおみくじに包まれてきた。6枚目は髪の毛4本くらいが縛ってあって、そろそろ俺も不気味に思ってきたんです。それで覗き穴の話につながって、それから絶叫した後、警察に電話しようと思って電話のところに行こうとしたら、郵便受けに両手の指突っ込んで引っ張ってるわけ。ますます怖くなって、受話器取った瞬間、郵便受けの開いたところからまたわけわかんない歌、山が割れて天狗が来てみんなさらわれたみたいなイカれた歌を絶叫された。そこであまりのうるささに気づいた仲のいい隣の人から携帯に電話が来て、どうしたって聞かれて一部始終を話したら、隣の人が警察を呼んでくれることになりました。警察が来るっていう安心感から強気になって、てめえ一体何なんだ、消えれつってドア蹴ったら号泣しだして、ドアを傘か何かでバシバシ殴ってきて、いい加減堪忍袋の尾が切れた俺がバッと持って出て行ったら、泣き笑いの顔で血が出るほど実際出てた顔や腕をかきむしりながら歯を食いしばって、
また一緒だね
って一言だけつぶやいて逃げた。警察が来た時にはもういなくて、大して相手にされなかったけど、次の日郵便受けを見たら切られた猫の尻尾が入れられてて、見つけてすぐ吐いてしまった。それ以来来なくなったけど、隣の人も今までそんなことなかったって言ってたし、俺もそいつに覚えがない。一体何だったんだか。メンヘラ女子。俺は現在大学3年生、ただし2年目の3年生だ。半年ほど休学していた、怪我でな。俺は野球サークルの代表をしているんだが、俺と同期のマネージャーがアニメの世界からそのまま出てきたような女子だった。悪い意味で。例を挙げると、語尾にニュンなりニャンなりを普通につける、日暮らしのレナの口調を真似する、どこで買ったのか知らんが恐ろしいセンスの私服、二次元で見ると可愛いが三次元で見るとアレな服装、自称ドジっ子、何もないところで転ぶ、学食でトレーをぶちまける、徹夜で書いたレポートにカレーぶちまけられた、てな感じ。これがなんで野球サークルって思うだろうが、なんでもタッチの南ちゃんとかメジャーの五郎の彼女、名前忘れた、に憧れたらしい。俺はアニメやゲーム大好きだが、さすがにこの女は引いた。それは周りも同様だったようだ。表面上は普通に話すものの、明らかに空気読め的な雰囲気がサークルに蔓延していた。最後の大会も終わり、代表も引退した9月、3年だけの追い込んについての話し合いをするため、3年メンバーが集まることになった。集合場所の前の交差点で信号待ちをしていた。この時音楽聞いていたので周りの音はあまり聞こえなかった。思えばこれが悪かったのかもしれない。不意に背中を思いっきり押された。 何があったのか理解できなかった。驚いて振り返るとその女が立っていた。その後の記憶はない。覚えているのは白いバンが目の前に迫ってきていたのと、女がてへ的な感じで笑っていたことだけだ。あばら4本、右足1本、内臓もやられてた。その後そいつとそいつの両親が謝罪に来た。泣いて謝るのかなって思ってたら、ごめんね、私ドジだから、てへ。リアルにこんな感じで笑いながら謝ってきた。殺意ってものを初めて覚えた。両親の方もろくでなしで、この子は昔からドジでね、はははは。俺と両親がいくら言ってもこんな感じ、本気で謝罪しようとしない。さすがに温厚な両親もブチギレて告訴した。多分そいつまだ塀の中だと思う。嘘つき中山。俺が高校生の頃、同じクラスに中山という嘘つきで有名な女がいました。中山はいつも私には霊が見えるとか、霊と喋れるとか、あの世と交信できるとか、自分は多重人格だの、闇の世界なんちゃらかんちゃらの住人だの、もうすぐ世界が滅ぶだの、もう嘘つきというか悪質なメンヘラというか、手がつけられないとはこのことかと。当たり前だが、みんな怖くて誰も彼女に近寄れませんでした。中山についての話は本当に数えきれないぐらいいろいろあるんですが、中でもシャレになってなかったのが、俺が中山の隣の席だった時の話です。いつものように中山が叫んで、今でいう授業妨害を始めたんですが、ああここから去れとか、あの世に帰れとか言い出す。マジで。その時は突然立ち上がってカッターをチキチキっとやったかと思うと、懺悔懺悔と叫びながらマジで手首を切り出した。手首って言っても血管のない手の甲側です。叫んでる声量からすればすごく小刻みでビビり入ってる切り方でした。でも血がピッて飛ぶんです、俺んとこまで。俺のほっぺたをこのバカの血が伝うんですよ。もう本気でシャレにならんですよ。担任と俺と周りの生徒 2,3 人で無我夢中で取り押さえたら、え、私今何をやっていたの、覚えてないとかほざくんですよ。もうね、いい加減にしろと。お前他まで巻き込んでメンヘラ気取るなと。俺と逆の隣の席に座ってる藤田君なんて本気で頬を引っ叩いてましたよ。その後中山は本当に覚えてないんだもんと泣いてましたが、次の日にはご大層な包帯を巻いて、なぜか首から三角巾で釣り、なんか筋まで切っちゃったみたいでと満足そうに学校に来てました。あの傷からすれば多分嘘です。こういうやつっていつか本気で何かやらかしそうで怖いです。フグはうまいんだぞ。砂浜でキス釣りをしていると、目当ての魚ではないクサフグがたくさん釣れてしまい、釣れたクサフグはそのまま浜に投げ捨てていた。すると犬の散歩で通りかかったおじさんが、もったいねえな、フグはうまいんだぞと釣り具の中にあったナイフを取り出してフグをさばき始めた。切り身になったフグをクエと差し出してくるので、首を横に振ると、なんだよ食わねえのかよと、そのままフグの切り身を浜に捨てた。おじさんの連れていた犬が捨てられた切り身に近づき匂いを嗅ごうとすると、おじさんは犬に、こらそんなもん食べたら死ぬだろと怒り、縄を引っ張って去っていった。元カノのアイコン。去年の5月に別れた元カノの話。別れの原因は元カノの浮気だった。それから3ヶ月後の8月、元カノから電話が来た。よりを戻したいんだそうな。 俺その時はもう新しい彼女いたし、何より元カノに対して愛想を尽かしていたので、その旨を伝えて丁重にお断りした。元カノはめちゃくちゃ泣いてた。あんなに好きだって言ってくれたのに、もう違う女と付き合うなんて嘘つきみたいなことを言ってた。俺は本当に呆れちゃった。金輪際俺に関わんなって言って電話切った。それから新しい彼女に異変が起こる。週に 2,3 回は金縛りに会うようになったという。それまでは金縛りに会ったことなど 1,2 回しかなかったらしい。金縛りの夢の中では毎回目に向かって天井からフォークが降ってくるんだって。それが目に突き刺さる、痛みも感じるみたい。彼女には元カノのことを話したわけでもないし、二人の間につながりもないから、彼女が何か気にしてって線はないと思う。ただ一つ怖いことが、 LINE やっててガラケーだけど、ふと友達リスト見てたら元カノの名前発見したのね。アドレスはもう消してたけど、こっちはそのままだったなぁと。元カノのアイコン、フォークの写真だったわ。教師の裏の顔。小学校の時の担任だった教師、女がとにかく性格が悪かった。自分の子供と俺たち生徒を比較して、私の子供は君たちみたいな子には育てないだとか、とにかくやつは自分の息子を溺愛し、俺たちと比較するのが好きなやつだった。特に俺なんかは出来が悪くバカだったので、いつもいたぶられていた。こんな問題もできないのとか、とにかくいろいろ言われて頭にきていた俺は、教師の机の中身のものをめちゃくちゃにしてやろうと考えた。当時俺たちの小学校では教室に教師の簡易机みたいなものがあった。休み時間、その日は曇天にもかかわらず、ほとんどのやつは運動場に出かけたり別のクラスに行ったりで、残っているやつは珍しくいなかった。教師の机の引き出しを開けた俺は、きれいに整理されたノート、カラーごとにきちんとまとめられたペンなどが目に入り、とにかくこれをめちゃくちゃに荒らしていた。ふと見ると、一番下のノートに裏向きに写真が挟まっていた。家族の写真だろうと直感した俺は、この写真もパクってやるかと写真をひっくり返した。その写真に写っていたのは、担任と夫らしき人物、そして小学生ぐらいの子供。猛烈に震える俺の手、心臓の音が聞こえるようだった。写真の子供の顔が火で炙られていた。黒ずんだ子供の顔。焦った俺がノートを落とすと、ノートの間から何枚も写真が出てきた。どれも子供の顔だけが火で炙られていた。はっと気配を感じて廊下側を見ると、廊下側のガラスの向こう、すりガラスのせいで姿は見えなかったが、直立姿勢で立っている影があった。俺は担任と直感し、窓から飛び降りた。1階だったのが助かった。そして俺は隠れてクラスを見ていた。教室側からは死角のいい位置があったのだ。誰もいない教室で担任はマッチを使って写真を炙り始めた。そこまで見ると、俺は猛ダッシュで運動場に行き、友達と合流して遊んだ。他の誰か生徒がいたずらをしたんだろうという俺の考えは間違っていた。怖いのは、今考えてもそんなことをする理由がわからないのだ。夫婦の仲が極端に悪いとかで、写真の中の夫の顔を炙るならまだわかる。だがなぜ子供の顔なのか、あんなに自慢していたのに。そしてあの時、もし教室が2階や3階だったら。そう考えると今でも寒気がする。サンドイッチ。 高校生の頃、俺のクラスにいつもいじめられているオタク風のネクラなデブ男がいた。実を言うと俺もいじめていた一人だった。そんなある日の昼休み、俺はあるプリントを5次元までにやらなくてはならず、昼食を食べる間も惜しんで勝ち進めていた。ふと気がつくと教室には 4,5 人の生徒がいるだけで、他の奴らは学食や屋上や中庭へ出ていた。教室に残っていた生徒の一人がその問題のデブなやつで、弁当をまるで隠すようにこそこそと食べていた。それを見ていた俺は急に腹が立ってきて、やつの席に近寄って、まるまるくん、何をそんなにこそこそ食べてるのかな、俺は忙しくて食事をする暇もないよ、と言うと、やつは慌てて弁当に蓋をした。おいおい、何も隠すことはないだろう。俺は今日は弁当を持ってないから、よかったら俺にも分けてくれないか、と俺は何気なくやつの弁当に手を出した。するとやつは弁当にさっと覆いかぶさって俺を睨んできた。それを見た俺はカッとなって、おい、なんだよその態度は、だいたい人に見せられない弁当なら持ってくんなよ、と言うと、やつはにやりとこれまでに見せたこともないような笑みを浮かべて、そんなに見たければ見せてあげてもいいよ、と言って弁当の蓋を開けた。俺はやつの態度にわずかな不審を抱きながらも弁当の中を見た。そこには何の変哲もないサンドイッチが入っていただけだった。俺は安心して、なんだ、ただのサンドイッチじゃないか、一つもらってもいいか、と返事も聞かずにサンドイッチを取って、やつがニヤニヤするのを横目に口にした。すると何とも言えない味が口の中に広がり、俺は慌ててトイレへ行き、口の中のものを吐き出した。なんと俺の吐き出したものの中にはもぞもぞと動くウジ虫がいたのだ。俺がぎょっとなって立ち尽くしていると、後ろからやつが近づいてきて、他の人たちには言わない方がいいよ、どうせいつものいじめだと思われるから、と嬉しそうに言いやがった。その後俺はショックでしばらく学校を休んだが、ようやく出てきた時にはやつは一身上の都合とやらで転校した後だった。果たしてあのサンドイッチをやつが食べていたのか、それともいつものいじめの仕返しだったのか、いまだに判断がつかないでいる。やり直し。大学3年の時、友達4人と俺のアパートで鍋やろうってことになって、友達2人はコンロとかいろいろセッティングする係、俺ともう1人は近くのスーパーに買い出しに行く係に決めた。そのスーパーは住宅街の小道を抜けた先にあって、2人が並んで歩いていたら、猫、犬、どっちかわからないような変な鳴き声がしてきた。キーとかブーとか、とにかく変な裏声のような甲高い動物の声。しばらく歩いていたらその声にどんどん近づいてきて、どうやらこの家から聞こえてくるみたいだと分かったので、ちょっと覗いてみたら、門のすぐ横にもう骨と皮だけのガリガリに痩せ細った犬がいて、その犬が出してた、というか呼吸音と混ざって無意識に出てるみたいな声だった。やつは病気の老犬かと思ったみたいだけど、見た感じはまだ若い犬っぽくて、どう見ても異常な環境で飼育されているのは明らかだった。あまりの光景にびっくりして立ち止まったら、庭にできた水たまりの泥水をピチャピチャ飲み出したりして、よく見ると体のあちこちが円形脱毛してて、かわいそうな反面ちょっと気持ち悪いと思ってすぐにスーパー行ったんだけど、買い物中もその犬の姿が頭から離れなくって、おせっかいだが真空パックの安い薄切りハムを買って帰りにあげてみた。そしたらその犬、よたよたと近づいてきて慎重に匂いを嗅いだ後、弱々しくハムにかじりついた。あ、食べた、よかったと思った瞬間、2階の窓から、あーちょっと何してんのよ、と怒鳴り声が。 驚いて見上げると40代後半くらいの小太りのおばさんがこっちをにらみつけてた。そのおばさんはすぐに降りてきて、ドアを開けるとすぐに二人に向かって、あんたたち何してんのよ、また最初からやり直しになっちゃうじゃないの、とものすごい形相でまくし立ててきたから、二人はすいませんでしたと謝るしかなかった。その話を聞いておばさんの言葉の意味が全く分からず、すごい怖かった。それ以降そっちの道は通らないようにしていたので、犬がどうなったかは分かりません。ナンパした女。みそじ超えたおっさんなんだけど、恥ずかしながらフリーターやってる。ものすごい田舎ってわけじゃないけど、夜は静かな住宅街のマンションで一人暮らし。閉店までパチンコ屋でダラダラした後、コンビニ前でタバコ吸ってたら、その時間に珍しく前の通りを22から25くらいの女の子がなんかフランフランした足取りで横に行った。酔ってんのかと思ってよく見たら、薄化粧で上品そうな感じで好みの顔。普段ナンパとかしないけど、ちょっとムラっと来ちゃって思わず、こんばんは、今帰り？って声かけた。そしたらうつむいて雨に消えるほどのめっちゃ小声で、行くの？今から？って言うんだけど、なんか幼い感じのひらがなしゃべり？天然系みたいな。格好も大学生風でお水でもなさそうだし、ああこれ警戒されたなと思ったけど、え、今からお仕事？夜道一人は危ないから途中まで一緒に行こうよってもう一押ししてみた。そしたら、釣りに行くの？この時間と天気で釣りって、二ちゃん的なそういう釣り？言い訳グズグズ、慣れてないな、押せば行けそうなんて思ったけど、あんまり責め立てるよりも軽く流してやった方が好感持たれると思って、釣りに？マジで？俺も行きたいって言って、しっかり横について歩きながら笑っていった。そしたらその途端、もうなんかまさにガン見してきて、体が反射でビクってなった。そこでもうなんか、あれ、この子ちょっとやばいなと思って腰引けたんだけど、ちょっとさっきまでより大きめの声で、一緒に行く？って聞かれて、よくわからないままに、え、うん、え、みたいに返事しちゃったら、ガッと傘持ってる方の二度腕掴まれて、またビク。じゃあ行こう、一緒に釣る？いいや、じゃあ見てて、釣るとこ見てて。と早口になってボソボソ言いながら、時々しゃっくりみたいにヒッて笑うのね。そんで結構な力でグイグイ引っ張って、最終的に傘落として濡れながら、ヒャハヒャハみたいに笑い出すから、いよいよこいつやばいと思って、情けないけど腕振り払って全力疾走して逃げ帰ってきた。5万円。深夜誰もいない街を歩いていたら、3人組がビルから出てきて車に乗ろうとしているのにばったりと会った。両脇から真ん中の人を抱えるようにしてぴったりとくっついて歩いていた。見るからに暴力団。私の姿を見てはっと驚き、分かってんだろうな、早く向こう行けと言われ、5万円ポケットに入れられた。真ん中は死体だったように思う。パチンコ屋。パチスロ打ってるとたまに頭のおかしい女の子がいる。この前スロット店の駐車場で休憩しながら掃除している店員と話してたら、真っ赤なワンピース着た女の子が入ってきたんです。真っ赤な口紅で一昔前のセンスって感じで、すんごく目立ったからずっと目で追ってたんだけど、一瞬その女の子と目が合っちゃって、すぐにそらしてまた店員に話しかけたんだけど、目の端にチラチラ赤いワンピースが何度も横切る。その度チラチラと見てたら、突然その女の子がこちらに近づいてきたんです。やばい、なんか怒られるかなと内心ビクビクしてたら、俺の前に来るなり、真っ赤な口紅のついた口でニヤッと笑って、私と14回目が合いましたねって言われた。 愛想笑いしながら店内に逃げ込んで反対の入り口から速攻帰ったけどすごく怖かった。後日その店に行ったんだけど、一緒に話してた店員から、あの女の子探してましたよ、何か渡したいものがあるってと言われたので、その店に行くのをやめました。待ち受け。昨日電車に乗ったんだよ。満員電車ではなかったんだけど結構人が多くてさ、そうなると目の前に可愛い女子大生らしい女の子がいても避けられないわけじゃん。だから俺、痴漢と間違えられたら嫌だなとか思いつつ、見るでもなしにその子のことを見てたんだ。そしたらその子が携帯を取り出してさ、俺も見る気はなかったんだけど、その子の携帯の待ち受けが目に入ってさ、全身血の気が引いたね。その子の待ち受け、猫の死体そのもの自体を見たのはほんの一瞬、多分見間違いだとその時は自分に言い聞かせていたんだけど、へしゃげた腹から出ていた大量の肌色のソーセージと、その周りに広がっていたどす黒い何かと、敷かれた新聞紙が目に焼き付いて離れない。お風呂。俺が小学校に上がって少しした頃、親父と一緒に風呂に入った時に、どっちが長く潜っていられるか競争するぞと言われて、せーので潜ったんだけど、20秒もしないうちに親父が上がった気配があったから、やけに早いなと思いながら俺も上がろうとしたら、突然すごい力で頭を押さえつけられてぐっと沈められたのね。わけもわからないし苦しかったから思いっきり暴れたんだけど、親父が力を緩める様子は全くなし。子供心にこれはやばいんじゃないのかと思い始めた時、お袋がタオルと着替えを持って脱衣所に入ってきたみたいで、それに気づいたのか親父の力が抜けたのね。今だって思ったかどうかは定かじゃないけど、まだ頭の上にあった親父の手を払いのけて、湯船から飛び出さんばかりの勢いで上がり、荒く呼吸をしながら親父の顔を見たら無表情なの。何の表情もこもっていないような目で俺を見つめて、だけど 声だけは明るく、お袋と何か話してる。俺は恐怖と混乱でお袋に助けを求めようにも声は出ないし、息をしているはずなのに苦しさが増していくようで、体を動かすこともできずにいたんだけど、話が終わったのか、実際は二言三言だと思うが俺には長く感じた。お袋が脱衣所を出て扉を閉めた瞬間、親父がいつもの顔に戻って、そろそろ上がるかって笑顔で言ってた。不思議なことに、その笑顔を見た瞬間に恐怖と混乱は嘘のように消え去り、呼吸も落ち着いて体も動くようになったんだけど、その後脱衣所で親父に頭を拭かれながら、もうお父さんとお風呂に入るのは卒業だなと思ったのを覚えてる。ストーカー。2週間くらい前、合コンにて一人の女の子と仲良くなった。話もむちゃくちゃ盛り上がって、向こうも好感持ってくれてるっぽかったし、帰りは二人で帰って家まで送ってあげた。別れ際、今度は二人で会おうとドキドキしながら彼女の電話番号を聞き、じゃあ俺がワン切りするねと彼女の番号をコールした瞬間、俺の携帯の発信画面に現れた文字は、ストーカー。実は2年くらい前、数ヶ月にわたって昼夜を問わずにある携帯から無言電話がかかってきていた。時には女の泣き声が延々と聞こえることもあった。俺はその番号をストーカーという名前で登録し、着信拒否にした。そのうちかからなくなり忘れていたのだが、今まさに目の前の彼女の携帯にかけた番号はその番号だった。隣人。今から10年以上前ですが、ある地方都市の外れの町に住んでいました。 その町自体は小さくないのですが、私の住んでいた地域は畑やら田んぼやらが多く、人口密度が低いというか、同じ町内みたいなものが十数軒しかないのです。急な引っ越しでなかなかいい物件が見当たらなかったため、夫が通えればいいかと、その時はあまりそういうことは気にしませんでした。ただ実際引っ越してみると、それまで都会育ちだった私はその町というか地域の雰囲気になかなか馴染めませんでした。まずプライバシーというものがゼロ。平気で他人の家に断りなしに入るし、何かあると近所一帯に筒抜け。例えばどこどこの誰々さん家の娘がお見合いで逃げられたとか、喧嘩したとか、挙句の果ては誰々さんがこの前立ちションしてたとか。ですがうちまでそんな噂の材料になる気にはなりません。家の窓とカーテンは昼間でもなるべく閉めるようにして、音楽聴いたりテレビ見るときもボリュームを極端に小さくしたり、もちろん他の人と表面上は仲良くやってはいたのですが、常に心が休まる時がありませんでした。そこに住んでいたのは1年と少し。私がその町を越すことになったきっかけとなった事件のことを書きます。ある日、私と夫はちょっとした旅行に行く計画を立てていました。この町を離れて少しのんびりしたいという私の希望から、無理に夫に連休を取ってもらったのです。1日目、2日目は温泉などに入り、なかなか楽しめていたのですが、3日目に夫がどうしても仕事上会社に行かなくてはならなくなってしまいました。私もさすがに一人で旅行を続ける気はありませんでしたし、また後日行こうという話になったので、急遽家に帰ることになったのです。家に帰った私は何かおかしいと違和感を感じました。別にパッと見いつもと一緒なんですが、よくよく見ると家具の位置が微妙にずれていたり、確かにしまってあった本などが床に置いてあったり。私の記憶違いと言ってしまえばそれで終わりなのですが、この町のことを考えると妙に気味悪く思いました。いろいろな部屋をチェックしつつ掃除していたその時です。玄関のドアが開く音がしました。時間はまだ午後2時くらいです。夫が帰ってくるには随分早すぎるなと思いながらも、何かあったの？と言って玄関に出迎えに行くと、なんとそこにいたのは2つ隣に住んでいる奥さんでした。一瞬2人とも固まってしまったのですが、奥さんが早口で、あら、お帰りなさい。玄関の鍵が開いていたものだからどうしたのかと思って、本当用心しないとね、のようなことを言ってそそくさと出て行ってしまいました。奥さんは鍵が開いていたと言っていましたが、そんなはずはありません。私はもともとそういうことを忘れない方ですし、そもそもこの町に来てから必要以上に気を使っています。まさかそんなわけはという疑問とともに、今まであったことや旅行から帰ってきた時の家の中の微妙な差異。とにかく私たちはそれから半月ほどで引っ越しました。その時の家よりずっと狭いアパートみたいなところになってしまいましたが、前の家よりもずっと落ち着きます。あの時のことは今思い出しても本当に嫌な気持ちになります。以上、人にまつわる怖い話いろいろでございました。